はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は9月25日の木曜日ですね。もう運動会シーズンになってきましたので、さあさあさあってなりましたわ。運動会シーズンになってきましたね。子供たちもうすぐです。今週末はうちの4歳の長女ちゃんの運動会ありますし、来月は何日だったっけな、10月半ばぐらいですわ、の土曜日やったと思いますね。小学校うちの3年生の長男くんのね運動会ありますけども、練習してるんですよ。走りが速くなりたいらしくって、先週やったかな、あの週末にね、地域の運動会があったんで、で僕がちょっと走りまして、リレーのアンカーでね、かっこいいとこ見せられたんちゃうかなと思ってるんですけど、ちょっとそっからやっぱり長男が僕を見る目がなんか尊敬の眼差しに変わってるような気がしなくもないような、気がしなくもないようなっていうね状況でして、走りをね速くなりたいって言って今階段のねダッシュを頑張ってます。自宅なんですけどね、まあ2階までの、まあその間だけなんですけど、っていうのもリレーに出たいと、代表に選ばれたいっていうことらしくって、クラスごとに6人しか選ばれないんですって。でまあ男女でこう入れ替わるじゃないですか、女子から走って男子、女子男子女子男子ね、あの男女男男女男女って昔ありましたけど、まあいいや、それはいいや、選ばれたいんですってってなると、やっぱり男子の中での、まあ、3人に1人にならなきゃいけないじゃないですか。でまだわからないんですって。でどうやって選ばれるかもわからへんって言ってたんですけど、まあでもやっぱタイムが早い順なのか推薦とかになるのかな、まあ何かしらの方法でやっぱり選ばれたいから早く走りたいっつって、じゃあもう階段ダッシュしようか、父ちゃんも今週に1回は絶対階段ダッシュな、水曜日やってるんですよ。なんでちょっとそれをね、足上げてね早く回転するっていうことも意識しよう言って、2回までのダッシュを10往復やってるんですけど、今週からかな、1日も欠かさず、父ちゃんあの火曜日はね民泊フェスで東京行ってましたけど、夕方5時ぐらいになったらやりやって言って言ってたんですけど、妻からちゃんとね動画が送られてきましたよ、偉いなーって、で昨日もねもう自主的にやるっつって、でもう10回やってはっはなってるんですけど、追い込みのあと2回やるかいって、行くっつってやって、でそっからですよ、もうよしじゃあもう汗もなうっすらもう浮かんできたところで風呂入るか言うたら、自主的にですよ、 YouTube つけてね、バービージャンプやるわってバーピーやったかな、まあいいやどっちでも、バーピージャンプ30回やるねってやり始めて、えらいなーって、もう足も疲れてんのに、まだいけるってやって、でそっからもねなんか足上げのやつ、足踏みとかもバーってこう、小学生が足が速くなる何戦みたいなショート動画あったりするじゃないですか。それをこうちゃんと一時停止しながらも、よしステップ2はこれや、ステップ3はこれや言って、腹筋と背筋と、もうもうそれはええんちゃうか、じゃあ腕立てだけ10回やるわ言って、1、2言って残り9、10、はい言って、よし風呂入ろう、頼もしいぜ、頑張ってほしいな、長男頑張れよ。4歳の長女ちゃんはね、今日学校行ってきた言って、幼稚園の学校行ってきた言うて、バスでね、どういう意味やろうって思うんですけど、あの学校で貸し切ってやるんですよ、幼稚園のねみんながね、わーってこうグラウンドが広いところに行って、あーそれの練習初めて行ったんか言うて、でな、でな、足乗せてな、そこにな紐ついてな、それ持ってな、こうやってな、こうやって歩くねん、カンポっぷりやるねん言うてましたわ。カンポっぷりやって、リレーもカンポっぷりも頑張れ。ということで本日の本題は質問回答をさせていただきます。はい、スティングさんからねいただいておりました。ちょっと回答にお時間かかって申し訳なかったですけれども、ちょっとね管理会社さんをどういう風に選定するのかということと、そこに対してのこう依頼の方法ということをテーマに取り上げてですね、お話をさせていただこうかなと思っております。こういった悩みをお持ちの方も結構ねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、少しでも参考になれば幸いでございます。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。10月のですね11日の土曜日に アズマックスさんがお越しいただきまして、京都のじゃない大阪の方にですねお越しいただいてお話をいただきますという内容なんですけれども、現役の消防士でありながら兼業許可申請を出されて、要はもう会社にしっかりと認定を受けた上でありとあらゆる事業を行っていらっしゃる、そんな消防士さんでございます。聞いていただきたいですね。ね、今の現役の公務員の方、そしてまあサラリーマンの方、これからどんどん規模を大きくしていきたいと、ものをね買っていきたいという方もいらっしゃるとは思いますが、結局その先にあるのは何ですかっていうね、この社会貢献なんですかねっていう、それとも自分の私腹を肥やしたいだけなのかっていう、まあいろんな考えあるとは思いますが、いやー聞きましょう。これはね、心ハートが熱くなること受け合いでございます。今晩もですね、あの運営メンバーと打ち合わせをね行っていこうかななんて思ってはいるんですけれども、どうしても日程合わないよっていう方はですね、1ヶ月間アーカイブ動画の配信もございますし、さらにはちょっと遠方なのでなかなか大阪の方にはっていう方はズームの配信もございますので、そちらの方もですね、ご検討いただけましたら幸いでございます。予定上げておいていただけるとありがたいです。そして、10月の25日の土曜日ですね、こちらリフレーム不動産キャンプと名古屋の副業コミュニティワクワクさんのコラボイベント開催でございます。すでにね、もう開放しておりますよ。参加ご希望の方はですね、概要欄の方からお申し込みいただけましたらと思っております。朝の10時頃からですね、夕方5時頃まで、いろんなこうイベントを通じてみんなで交流を深めていこうという、そしてお弁当持参なんかしながらですね、まあ、家族で、楽しめるような、そんなちょっとイベントを開催予定ですので、まあ、概要欄の詳細は、ご覧になっていただきましたらと思っておりますので、みんなでワイワイですね、まあ、不動産談義にも花を咲かせながら、そして、奥様方旦那様方との交流っていうのもですね、あ、こういう風な会でこうみんなでやってるんだっていうところの、ご自身が活動していくにあたってのブロックとかガードを、まあ、外せる、そんなきっかけになればなおいいなと思ってますので、ぜひ皆さんで10月25日土曜日お申し込みよろしくお願いいたします。そして11月の予定ですね、11月の8日の土曜日は M ちゃんさんに登壇いただきます。またこちらもですね、まあ、個別での打ち合わせもやってはいるんですけれども、どういった内容を話していきましょうかっていうのは、現役のサラリーマンでありながら一棟物の購入に向けてですね、いろんな戦略を練られている方です。自己資金がなかなか投入をねしていかなければ買っていけないっていうことなんですが、それにおいてのいろんな戦略をもうありとあらゆるところをですね重ねていらっしゃるので、ここは聞いていただけたらななんて思いますね。もう2年ぐらいで本当に陳州1億くらいに突破されるような、そんな実力のお持ちの M ちゃんさんのお話でございます。貴重な機会になってますので、ぜひともご覧ください。これも大阪の方で開催ですが、日程合わない方は1ヶ月間動画アーカイブ配信と、そしてリアルタイムのズームもございますので、11月8日も上げておいてください。では本題いきましょう。スティングさんからですねご質問いただいておりました。はい、ざっと概要として読み上げさせていただきますね。今再生中のアパート4個中2つがこう決まってきたということで、残り2つスパートかけていきたい。いや、素晴らしい動きをどんどんされていてね、もう応援したい、本当にその気持ちがもう僕の中では溢れているんですけれども、ご質問いただいております。ざっとですね、まあ、管理会社さんを選ばれてるんですけども、まあそこを丸不動産さん、と言いましょうか、丸不動産さんがこの2部屋を決めてくださったんですね。で、もともとはまあ僕もお話してたんですが、媒介契約という契約の形態がありまして、専属専任媒介契約、そして専任媒介契約、そして一般媒介契約、これは入居者さんをつけたいというための、まあ、客付けの媒介契約っていうもので、専属専任というのはその不動産屋さんのみしかお客さんつけられませんよ、これはオーナーといえども入り込む余地がありませんよっていうものが専属専任ですね。レインズには5日以内に掲載し、1週間ごとに報告をしなければならないというルール、そして専任媒介契約、これに関してはその不動産屋さんとオーナーのこの2択です。ここだけがお客さんつけれますよ。で、これは7日以内にレインズ宅建業者のみしか見られない、まあそのサイトに掲載する義務があり、かつ2週間に一度は必ず報告をしましょうっていうふうに、まあ、決まっている契約方式です。そして一般媒介契約、まあ、これがですね、まあ、いろんな不動産屋さんに任せることもできます。当然オーナーさんも入居者さんつけることができます。で、レインズの掲載義務はありませんし、報告の義務もないという一番緩い契約ですね。 ただこの一般媒介契約を僕はお勧めしてまして、少しでも目に触れたいということで、まあ、抱え込みということをやられてしまうと入居希望者さんに情報が届かないということになるので、やっぱり一般媒介契約でやりましょうということをお伝えしているんですね。で、専任になっちゃってたと。スティングさんの思いとしては一般媒介だったんだけど専任になっちゃってたって、これを一般媒介に、直してもらいました。で、その流れからまあ頑張ってくださったんですかね、2部屋決めていただきましたということで、さらに残りの2部屋を、スパートかけていきたいということで、マルス不動産さんの他に三角不動産さんに依頼されましたと、うん、ただこの三角不動産さんが丸不動産さんとちょっとお腹がよろしくないようで、あるんですよねこういうのがね、結構ね、その派閥というのか、その地域エリアごとに、ここが不動産会社が管理をやってたらうちはちょっと客付けできないとか、逆にあっちのね不動産屋さんがやってたらうちはもう手つけれませんみたいなね、あるんですよね。で、三角不動産さんは、丸不動産さんがちょっとやられるんだったらうちは難しいけど、オーナーさんと直接やり取りして、で、全部賃貸借契約書も巻いた上で、全部完了しましたよ、はい丸不動産さんこの方完了お願いしますねっていうやり方だったら三角不動産さんも入れますよっていうような内容なので、それでお願いできないですか、あ、ぜひそれでお願いしますということで丸不動産さんに、そういった状況を説明しましたと、うん、すると、そういう状況であればで、そういう状況であればっていう言い回しかどうかちょっとニュアンスはわかんないですよ。今回はやっぱり地区が古いアパートなので、管理として、いろいろトラブルが発生しがちなので管理を降りますみたいな連絡が来ましたと。いやいやいや、ちょっと待ってくださいそれはって言ってて、土産を持って じっくりとお話を更新に行かれたそうなんですが、まあ結論で言うところのやっぱり管理は降りますと。ただその三角不動産さんがまあ、管理も強いでしょうから、でしかも三角不動産の管理もやりたいっておっしゃっているから、そっちにお任せしてはどうですかということで、まあ、結果として三角不動産さんに管理をお願いすることになりましたよというようなお話だったということですね。まあ、ちょっと紆余曲折ありまして、まあ、こういった今流れに落ち着いてますと。でスティングさん曰くも、まあちょっとその丸不動産さんの担当者さんもですね、まあお若い方だったのでレスポンスがうまくいかないこともあったし、うん、多少の不満もあったので、まあこれはちょっと切り替えるいい機会になったなと前向きに捉えてますっていうような、はい、お話でございましたが、まあご質問内容としてはですね、まあこの辺の打ち合わせ内容というか、何か自分に落ち度があったんじゃないかなっていうことを気にされていたというところ、そして、あとはですね、まあこういうのを確認してほしいっていうのをおっしゃられてたんですね。火災保険の指定はありますか、保証会社の指定はありますか、さらに更新料はどうされますか、でこういうことについてですねお話をされてたと。で、まあこの辺僕が実際どうやってるのかっていうことについてお話をしたいんですけども、まずね、まあ火災保険とか、その家賃保証会社っていうのは基本的には自由というか、まあ、管理会社さんが指定される方法に従いましょうが正解ですかね。うち、まあ、僕もね、代理店契約はあるんですよ。火災保険もありますし、家賃保証会社も。で、そこでどれかで、まあ、認定されれば、まあ、保証はされますと、いうことなんですけど、結局、家賃保証会社、例えば、とある、なんでしょうね、A、じゃあ保証会社さん通りました。ただその A 保証会社さんは丸不動産会社さん、では代理店扱いがないです、なのでその保証会社さん通した人は管理できませんっていうことが言えるんですね。なので、どこの保証会社さん通れば扱っていただけますかは管理会社さんに確認をしましょう。でやっぱりここで、そこのまあ認定が取れればある程度代理店報酬というものがいただけるんですよ。なので、まずは管理会社さんに今後入居者さんを入居させるにあたっては御社のその管理会社さんの代理店契約で契約を取ってきた方がいいですかね、多少でもやっぱりちょっとポケットに入れていただいた方がいいんじゃないですかっていう提案をした上で、あ、いいですか、ありがとうございます、じゃあちょっとそうしていただけるとっていうところもあれば、いやいや、まあ別にそのぐらいはもう気にしませんから、もうオーナーさんの方で個別に入っていただいて結構ですよとか、客付け業者さんの代理でやってもらっても大丈夫ですよっていうふうに言われるんだったら、まあその方が客付けね業者さんも、あ、自分のところの代理店契約でやってもいいんだ、で多少ね、何割かのこの報酬入る制度になってますから、じゃあ入居頑張ろうかなっていうふうにもなるので、まあその辺は結局のところ管理会社さんに確認しましょうってとこですね。あと更新料も含めてなんですけども、例えば、早期 退去の解約違約金とか、この金額もね設定いろいろありますね。1年未満だったら家賃総額の2ヶ月分、2年以内だったら家賃総額の1ヶ月分が違約金とかかりますよ。で2年以降経ってからだったら特にそういった違約金かかりませんよとかね、AD の設定ね、広告料の設定だったりとか、まあいろいろこの設定に関しては何でもいいんですよ。ただ条件をきっちり揃えましょうねってことです。うん。ね、丸不動産さんの方では更新料が1万1000円になっているのに、三角不動産さんの方では更新料がもう2万2000円になってますと。え、これどっちですか？それもネット見ててもたまにありますからね。不動産購入するのに、あれこっちで出てる戸建ては350万になってるけど、こっちの不動産屋出してるやつ330万になってるの、じゃあそっちの安い方がいいやんって、思って問い合わせたら、あ、実はあのちょっと価格の更新忘れてまして350って出してるんですけど、こっちは330なんですよとかいうことがあったりもするので、条件を揃えるということがもう基本中の基本でございます。はい。その上で、どっちの管理会社さんに任せたらいいのかとか、でその任せ方については、まあ、基本的にその管理会社さんに任せるって言っているのであれば、そことの打ち合わせを綿密にした上で、どこどこさんとこうお任せすることになったんですが、いかがでしょうかと。うん。いや、ちょっとそことやられるのはもう勘弁してほしいっていうね。要は事前の相談ですね。まあ、これをやっておくのが一番、トラブル回避につながるんじゃないかな。で、今回に関してはちょっと、まあ、事後報告のようなニュアンスが多少あるので、いや、勝手に決められて進められたら、このオーナーさん全部決めてこられて、その後の面倒全部押し付けられんのかいってなっちゃうと、ちょっとそのリスク高いから、今回は、なんかそういうね、派閥的な言い方をして断るのは言いづらいところやから、地区が古い物件だから、ちょっとリスク大きいから断ろうっていう、もうこの理由付けにして言っとこか、その方が、わだかまりないかな、みたいな、そんな内側の会話が聞こえてきそうな気がします。実際のところってわかんないですけどね。でも結局その派閥の関係性で、ね。だって、変な話ね。三角不動産さんがもうどんな入居者でもつけても OK で、もうついて、で、契約さえ負ければ、そこで、仲介手数料手に入る、AD 広告料手に入る、あ、もう後のことは知らんっていうことをされたら、もう滞納履歴がいっぱいありそうな人であっても、保証会社さえ、通ればもうあとは OK、 報酬もらえて、もうあとのことは知らんってなるんで、いや、あそこの不動産屋さんがつけたこの入居者さんトラブルばっかりやんけっていう、それをもう今後一切管理として受け負っていくリスクを負うのは丸不動産さんなんで、この辺がねすごく厄介なわけなんですよね。うん、なのでやっぱり事前報告が必要ということでしょうね。うん、で、やっぱりその管理っていうことに関しては、そのしっかり打ち合わせをした上で、ちゃんと相談した上で、今後やっぱりずっと長きにわたってパートナーになっていくので、そのやり取りがスムーズにできているのか、でしっかり、何かトラブルがこうあった時には上席の方が出てこられるのか、その辺の管理体制きっちりできているのか、さらにはもう初期の段階は特にですね、なるべくこう顔出しをしながら綿密にコミュニケーションを取っていって、オーナーさんとこの、物件と紐付けていただいて、あ、このオーナーさんのところやったらちょっと頑張ろうかなっていう、そういう人間性をですねしっかりアピールしていった上で、運営管理がスムーズになっていくような、まあ、こういったやっぱり営業活動であったりとか、まあそういうね、結局は人対人の商売になりますから、不動産賃貸業、大家業っていうのは。はい。まあこの人のためやったら動こうかなと思われるような体制。さらに言うと、本当はその物件数をかなり多くね、管理会社に渡せる方が交渉の余地がありますよね。物件を4つしか持っていない人と、200室持っている人のオーナーさん、どっちの物件優先しますか？ね、どっちの管理料、ちょっと安くしてよって言われた時に乗りますかって言われたら一目瞭然になると思いますんで、まあ結局数は力かなって、まあ数の力を手に入れない段階であれば、やっぱりそのコミュニケーションとか、この人のためやったらって思わせる、まあそういったね、綿密なコミュニケーションが必要になってくるんじゃないでしょうか。はい、ということで、ちょっとまあ僕なりのですね、まあ感性のお話というか、まあバチっていうこういう答えがあるわけではないですが、まあ人対人のコミュニケーションなので、まあその辺は探りながら、まあどのね、会社さんと仲良くしたいかっていうことも踏まえてですね、まあ今回結果的には僕は良かったんじゃないですかね。スティングさんの、ね、やりたいようにこう今後やっていけるんじゃないですかねって思いますので、また何かこういったご質問があればいつでもね、お寄せくださいませ。僕なりの、まあ、経験談も踏まえて、の考えについて共有させていただきます。ということで、本日は管理会社さんどういう風に選んでいくべきなのかの付き合い方について、僕の経験談も交えてお話をさせていただきました。よかったらまたハートボタンですね、ポチッと押していただけたらありがたいです。今後の放送の励みになります。 では明日もですね、金曜日ですので、毎週恒例の金曜朝活ライブやっていきます。5時45分から開催ということで、少しでも早くですね、皆さん遊びに来ていただけたら、初参加の方も大歓迎でございます。お待ちしております。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。